熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。え、今日はちょっと雨模様ですが、皆さんいかがお過ごしですか。皆様ちょっとだいぶね涼しくなってきて、私はとてもね心地よい毎日送ってるんですけど、まだちょっとねたまに日中暑い時もありますが、こうやって雨が降ったりしながらですね、だんだんだんだんこう季節が変化していくんでしょうかね。ねえ、なかなかこの秋、まあ10月ですからね、もう前半、年の前半終わっちゃいましたよ、皆さん。もうなんかあっという間にもうこれで、もう急ぐたびにお正月になっちゃうんでしょうかね。ねえ、気がつくと本当に、日がどんどんどんどん過ぎていってしまいますので、私もね、最近天気もいいせいか、やっぱりちょっとこういろんなとこ出かけたりとか、どちらかというとこうみんなでこういろんなことを相談したりとか話したりすることがすごく増えまして、今までやっぱり Zoom だけだったりとかね、オンラインだけだったんですけれども、やっぱり少し、会って話をすることが増えたんですよ。やっぱ会うとですね、いろんな話ができていいですね。なんかね、オンラインだと電話はまたあれですけどね、なんか会議とかもそうなんですけど、オンラインだとなんかそれだけ話して終わっちゃうんですけど、やっぱりまあある意味リアルで会うと無駄話も多いんですよね。でまあでも無駄ってやっぱり実は無駄じゃないんだなって、だからなんかね結構その時間がやっぱいろんな、ひらめきだったりとかいろんなこう思いを作ったりとかしてくれるんで、なんか本当にね1時間半なんかダラダラ喋ってて、最後の本当に帰り際の1分でいい話できたりとか、結構最近そんなの多いなって感じてるんですね。で、まあ季節も伴ってなんとなくこう涼しいのでやる気にもなってきまして、私はここからまあね塾の方は受験生もいますし、後半なんかやっぱりこう今学校のリズムはちょっとね4月から3月なんですけど、なんとなく皆さんねこの夏から後半に向けていろんなことスタートしたりとかやる気になったりするような空気感がすごくあって、うちのね、兄グローバルエデュケーションでもやっぱり、いろんなこと始める人、やっぱりこの9月、8月9月圧倒的に多かったんですよ。だからいつもだったら、ね、なんとなく3月、4月って感じがするじゃないですか。これがなんかね、9月スタート、10月スタートみたいなね、気分がある人がとても増えてるんで、まあね、そんな皆さんがそんな気持ちになってるのかなって感じてる、今日この頃でございます。ということですね、今日もですね、やる気満ち溢れて熱血でお送りしていきたいと思っておりますのでね、今日もねなんか先週もねゲストの方来ていただいて盛り上がったんですけど、今週もゲストの方をまたお呼びしちゃってますし、楽しみに番組最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談、勉強の疑問など、まあ、やる気になったよとか、今からこんなこと始めるよとか、なんか思いがあったらいっぱいメールしてください。待っています。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時12分です。ここからスタジオから生放送でお届けしていますね。今日からちょっと番組もプチリニューアルということで、なんと私が天気予報とコース情報を読んでしまいましたが、私がニュースとね、あ、ニュースや天気予報交通情報を読んだのはなんとこの何十年かの間に初めてという、記念すべき日を皆さんにお届けしておりますが、はい、何の記念だって話ですけどね、来週からもう少し流暢な天気予報、交通情報をお届けしたいと思いますけど、 やっぱ初めては緊張しますね。まあ緊張してるって言ってるだけであんま緊張しないんですけど、私あんまり。でもなんか、やっぱり皆さんもそうじゃないですか。いろんなこと初めてやるときはね。やっぱ心地いい感じってあるじゃないですか。まあ結構初めて好きなんで、なんかチャレンジャー精神が強いというよりは、やってみたいとか、してみたいっていうのはすごくあるタイプだと思うので、ただちょっと自分のね、こう、わかりやすいというかね、自分がある程度、なんていうのか、イメージできてると、相当やりやすいんですけど、なんか訳もわからずやるとちょっとびっくりしようかなっていうタイプなんですね。でもまあいろんな人いるじゃないですか。もうとにかくやってみたいとか、とにかくやりたかったらまあまずやるとか、いくら言ってもやりたくないとか、これ結構授業中でも結構いまして、いくら言っても手を挙げない子は挙げないし、挙げなくていいって言ってるのに挙げ続ける子とかね、いますよね。はいはいはいはいはいって当てたらわからんやつとかいますよね。ね、あれはあげたいだけですね。よく言いますけど、あげるという目的のために動いてるやついっぱいいますからね。それはそれ授業の前一風景としてはすごくいいんですけど、当てるよって言うと、昨日もそうだったんですけどね、ミーティングとかいろいろあるじゃないですか。やっぱ大人も子供も一緒で、なんか当たりそうになると顔を伏せるっていうね、よくあるじゃないですか。で、当たりそうになると顔を伏せるんで、僕は結構セミナーとかね、いろんな会行くと、必ず顔あった人当てるんでって言うと、あ、顔伏せた人当てるんでって言うと、みんな顔上げますからね。その後目が合わない人当てますってずっとこっち見てますから、結構効果的な方法なんで、皆さんもぜひ使っていただけるといいのかなと思いますね。なかなかだから、やっぱり、前に出てね、いろんなことやるのと、また自分がこう、刺されたりするのって違うから、結構みんななんかどうだろうな、僕なんか当たるの好きな方なんですけど、当たるのが好きじゃない人もいっぱいいますからね。はい。まあ人前に出るのは大好きなんで仕方がないですね。まあ先生業なんで。はい。いやまあ人前に出るといえばまたね、ちょっと後でも言いますけど、今ね、今月末ですよ、いよいよ。10月、ね、最後30、日曜日、生放送もありますが、ハロウィン祭りですよ。3年ぶり開催ですよ。今準備すごい追われてますね、先生たちもね。私も追われてるんですけど、まあ、何にしてもなかなかこうね、先生たち一同会してで仮装してね、皆さんの前に出てくるってあんまりないじゃないですか。でこれがまたなかなかこうなんていうのかな、みんなと一緒に衣装もね、被りたいような被りたくないような、なんていうのかな、みんなで一緒に揃うとなんかそれぞれ盛り上がるしね、みんながやってると同じのばっかでもなんかいけないような気もする。この微妙な加減で妙に先生たちがこう何着るっていうトークが少なくなるんですよね。実はだから加減を見てる感じがすごく笑えますね。なので牛のいつもの風物詩になっておりますけれども、皆さんどうですか、ハロウィンね。でみんな仮装してるからね、してない方が恥ずかしいなんてよく言いますけど、結構だから普通に振り切ってる先生が多いし、当たり前なんで、僕もそうですけど、それに対して、まあ、もうそういうもんだと思ってますから、逆に、中途半端なことする先生も少なくなってきまして、ほぼいないと。はい、なので、皆さんね、今年はまた今までね、ずっと西見行きの本部校っていうところでね、やってたんですけど、それを豊橋駅前、ね、ほんとスタジオすぐそばですよ。スターバックの隣に場所を変えまして、わかりますか？もう皆さんね、もう見たらすぐわかります。はい。なのでその準備に追われてる。でもいいですよね、ハロウィン祭りできるようになりましたよ、やっと。どんだけやろうかと思って、で今企画としてもそうですけど、後半はまあ少しそういう皆さんと一緒に会ったりとか、こう出会いを求めたりとか、やっぱり一緒にこう何かしていくっていうことをすごく増やしていこうっていうのがアニグローバルエデュケーション今思いなので、まあ、このハロウィン祭りを皮切りにですね、まあ大人の方も子供の方も保護者の方も、まあいろんな方がこうきっかけになってね、盛り上がっていただいて、あとは外国人の先生たちがね、何十人か本当仮装してくる場面ってあまり見れないじゃないですか。ネイティブが仮装してる、まあ本当に本場だからなんとなく雰囲気もね、ものすごく、国際的グローバルな感じもしますから、ぜひ 皆さんちょっとハロウィン祭り、またあの近くなったらどんどん告知しますんで、10月30日日曜日ですね、本当に駅前に来ていただいたらまず間違いなく見つけられますので、東駅前の東口から降りていただいてちょっと見渡すともうすぐ見つかると思います。私の生放送ね、猛烈に張り切ってお届けしたいと思っておりますので、また楽しみにしておいていただければなと思います。はい、そうですね、まあいろんな秋もイベント目白押しで、とても充実した秋が遅れそうな空気がしてきてませんか。でもね、今年からね、ちょっと話がらっと変わりますけど、愛知県の入試が新しくなるんで、それもいつも仮装してるのが仕事ではないですからね皆さんね、私一応やることはやっぱりやらなきゃいけない。入試説明会が毎回やってるんです。中澤塾のホームページ見てもらうとすぐあるんですけど、入試説明会ね、3年生が聞くと思うじゃないですか。やっぱりこう制度が、愛知県入試制度変わるから3年生の親御さん多いかなと思いきや、実は小学生の親御さんが結構聞きに来られる。小学生の親御さんですよ。すごいね。だから皆さんやっぱりそういう情報は欲しいんでしょうね。しやっぱり変わるってやっぱりいろんなことで新しくなってるから、やっぱり子供さんのことをもっと早めに情報をってことで、いろんなことを知らないよりは当然知ってた方がいいし、知るならもっとしっかり知っていたいし、やっぱり噂ってすごく流れやすい、入試っていうのはね。なので私もずっと携わってますけど、ほぼほぼ先走る情報って違ってることが多いんで、噂がね。で、僕も何回も保護者会とかでお母さんにこうなるんですよねとか言われて、いやならないんですけどって、どっから来ましたっていうと、いろいろなこう情報網がありまして、いつもそれで間違いなく私が言ってること自体は例えば愛知県、ね、教育委員会のホームページとか見て、まあ価値確認もしてますからほぼ合ってるはずなんですが、全く違う話をおっしゃってる場合って結構多いんですよ皆さん。で、私そういう機会多いじゃないですか。なのでびっくりしますね。そんな制度がいつできたんだろうと、同じ県なのかみたいなのは結構ありましてもうなんかすごい嬉しそうに、制度変わるんですよねとかって、どこから聞きましたみたいな、そういうのも結構多くて、もう噂ですよとかね、噂はいいけどっていう、本当にでもそういうこと多いので、やっぱりしっかり情報をゲットしていただいて、いろんなことをしっかりと確認していただくことは成功への近道なんですよね。だから中途半端な情報とかいろんなこと、まあその信じる信じは別としても、しっかり確認していくっていう、まあ自分の信用できるところからしっかり確認していくっていうのはすごく大事で、やっぱそれがあることで例えばいろんなことが充足してきますから、まあこれあれですよ、旅行とかでもそうじゃないですか。ちゃんと調べていってね、ちゃんとルート決めていけばうまくいきますが、行き当たりばったり行くとね、まあそれもよしですけどね、なんかね、誰がこれを作ったんだみたいな大喧嘩になってみたりとかですね、いろいろするじゃないですか。なのでやっぱり調べていろいろ確認すること自体もね、まあ時にはやっぱり必要ですし、特に入試っていうのは人生決めるとこなので、はい、またそんな話もね、まあ近くなるとまたそんな話もしていきたいなと思っております。ハロウィンから高校入試まで幅広くちょっとお話ししておりますが、はい、この後は週替わりコーナーじゃないな、失礼しました、ゲストですね今日はね、ゲストの方をお迎えしておりますので、お迎えしてね、ゲストと繰り広げたいと思います。その前に一曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、愛しのエリー。
したこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ、俺にしてみりゃこれで最高の Lady Ellie My love So sweet 二人がもしも冷めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが募れば
ンサーズで愛しのエリーお届けしました。時刻は6時24分です。こっからの時間は本日は先週に続きましてゲストの方をお招きしております。はい、今日はですね3名の方お越しいただいております。順番にご紹介していきましょうかね。
お願いします、
はい、もうなんか2度目3度目ですか。
その声は
危険ですね。はい、今日はですね、なんと社会保険労務士の先生方をお呼びしております。社会保険労務シーズですかね。
その通りでございます。
数形で社会労務士の社会労務士法人SHIPの代表の酒井修一さん、社会保険労務士のミッドランド社会保険労務士法人ミッドランド社会保険労務士法人ですね、はい、代表のマルチ安久さん、
はい、長嶋さん、すいません、
そして、
はい、
ミッドランド社会保険労務士法人代表のマルチのりあきさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、なぜ社会保険労務士の方がこんなにたくさん集まってるのかというわけで、今この瞬間にこれだけのメンバーを揃えてるのはここだけですね。
はい、もう間違いなく熱いです。
ありがとうございます。、はい、では簡単にちょっとせっかくなので、はい、酒井さんから自己紹介などを簡単にお願いできますか。
はい、社会保険労務士法人SHIPの酒井と申します。今日はお招きいただきましてありがとうございます。私は今事務所の広小路の方で、
はいはい、
やらせていただいてまして、で、まあ、社会保険労務士の仕事っていうのはおそらくあとの2人の方がですねきちんとご説明をしていただけると思うんですが、私社会保険労務士なんですけれども、ちょっと本業とは、まあ、どちらかと違うというか、
はい、
まあ、人の問題全般ということで、もともとまあそのコンサルティングの仕事からですね、はいはいはい、私スタートしてますんで、まあ、賃金制度とか、
はいはい、
あとは社員さんの評価制度ですね、
はいはい、
そういったもののコンサルの仕事がウェイト的には一番高く
て、あ、なるほど、
ちょっと少し若干毛色が須野社労さんとは違うかな。
あ、なるほどですね。
こちらをメインでやらせていただいています。
ありがとうございます。もともとコンサルティングから
そうですね、
こっちの関係に、はい、なるほど。皆さんちょっと今日は難しい話かもしれませんが、
簡単に私が
授業をし直しますので、
はい、お願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。真ん中に今座っておりますが、はい、マルチ先生、はい、お二人ともマルチ先生なんですよね。
はい、ダブルマルチです。
ダブルマルチですよね。これはなぜダブルマルチ、マルチマルチってことは何か関係が、ただのお友達とかじゃないですよね。
じゃないです。一族です。
一族なんですね。
はい、一族です。
カレーなる、
カレ
ーカレーなる
カレーなる カレーなる一族ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、カレーなる一族の、はい、ラジオ番組出演歴も多数ある、
はい、ありがとうございます、
マルチ安人さん、はい、お願いしていいですか。
は
い、
ありがとうございます。
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
私ミッドランド社労士法人トヨタの方の代表を務めてます、マルチと申します。
はい、
僕のは酒井さんとちょっと違って、もう従業員とのトラブルですね、
はい、
会社の労務トラブルをもうずっと27年ばっか処理してきたと言っても過言ではないと思います。
なるほど。
はい、もうドブさらいという言葉は言ってはいけないかもわかんないですが、
はい、
みんなが困ってるところに中に入ってとにかく問題を解決する、そのために27年命を捧げてきました。噛んでしまいました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、びっくりしました。トラブル27年しかはっきりそこだけじゃないですね。そこ解決ということで、
はい、ありがとうございます。
ちなみにやっぱり会社名噛んでましたけど大丈夫ですか。
自分で噛んでます。長くて省略します。これから
練習がいりますね、これね。
はい、次は大丈夫だと思います。
じゃあしっかり伝えてもらわないと。
はい、
では一族の、はい、マルチさんお願いします。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ミッドランド社労士法人豊橋オフィス代表のマルチと申します。私なんですけれども、先ほどの、まあ、マルチ安人先生とよく、うん、まあ、親子とか兄弟に間違われるんですけれども、
兄弟、はい、
まあ、全然そったこともない遠縁なところなんですけれども。
あ、そうなんです
ね。で、私は、まあ、開業して6年になるんですけれども、はい、ちょっとご縁がございまして、 一緒にお仕事させていただくことになりました。
なるほど。
で、まあ、仕事としては、まあ、一般的な、まあ、社労士業務っていうところと、うん、安人先生のところの、まあ、トラブルとかそういったところに関する、まあ、書類作りだったりとか、はい、そういったのを、はいはい、いろいろとやっております。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかやっぱりあの司法書士とか行政書士とかね、まあ、弁護士さんとか、まあ、司業の方多い、特に社会保険労務士ですね、はい、これは一言で言うとどういう感じのお仕事なんでしょうか、酒井さん。
まあ、名前、まあ、あのさすが長いと言われるんですけれども、あの読んで字の男ですね、まあ、あの社会保険というのと、うん、あと労務という、
はいはいはい、
まあ、大きく2つにあの仕事としては
分かれるんです、
はいはい。でまあ、社会保険の方は、まあ、例えば健康保険とか、うんうんうん、年金ですとか、はい、あとはあの失業保険の中の雇用保険とかですね、はいはい、まあ、いったあの関係の手続きをしたりというようなことが、はい、まあ、主な業務になってまして、うんうんうん、でまあ労務の方に関しては、まあ、いわゆるその、まあ、企業が人を雇うにあたってですね、例えば会社のルールである就業規則を、
ああ就業規則、はいはい、
あるいはまあその社員さんとの契約、雇用契約書ですね、
はいはい、
まあ、そういったものを作りましょうとか、
で、
先ほど丸さん言われたような、まあ、そこでいろんなやっぱり今未払い残業代だとか、
いろいろありますね、
あの解雇だとかですね、うんうん、いろんなやっぱり問題が生じるもんですから、まあ、そういったトラブルを解決するとか、うん、まあ、あのざっくりするとそんなような仕事があの社労士の仕事に、
ね、なるほどですね。じゃあ企業にとってはもうなくてはならない存在ですね。
はい、その通りです。
ありがたい。もう一番あの会社がね、よくそこがやってほしいなっていうか、欲しいなってところを手届かせてくれる、
はい、
なるほど。ちなみにあのそんなの社会保険労務士になられた皆さんですが、のりあき先生はあれですか、なんで保険労務士を、社会保険労務士を目指されたんですか。
兄が社労士をやっておりまして、
一族みんな
たまたま、ね、一族総社労士
なかなかいない、
社労士図
その今このこれで社会保険労務士盛り上がり、多分日本の中で数少ないこの盛り上がりを
レアです、
相当レアな盛り上がりをしてますね。ああそうなんですか。
そうですね、関係から、まあ、ちょっと、まあ、たまたまちょっと怪我をして前の仕事を辞めておりまして、
はい、
まあ、やってみようかなぐらいで始めたところが、まあ、17年
やったかなっていうところですね。マルチ系イコール社会保険労務士ってなってますけど、どうでしょう。
いや、まあ、もうズバリその通りで、
ズバリその通り。じゃあそんな社会保険労務士はこうやりがいとか、はい、何がこうやっぱりやってて、
まあ、やっぱり、うん、そのトラブルのところに入ってって、うん、解決した時に、
うん、
まあ、お互いあの会社の方からも、うん、あと労働者の側からも、あのお互いにありがとうって言ってくれるところを目指してるもんで、そこを言われた時は最高ですね。
お互いにありがとうと、はい、なるほどですね、
はい、
このその やっぱりこの間に入って、はい、こうしっかり仲介したりとか、はい、問題解決していく時のやっぱりやりがいっていうのはすごくあるわけですね、はい、
やっぱり壊れかけてるものを修復して、うん、それであの、まあ、正しく導いて、うん、あと、まあ、そこで別れが起こるかもわかんないですが、うん、その別れ方も綺麗にしてあげるというの
は、
分かる。ありがたいと言われます。
必ずネガティブなワードが必ずあるんだけど、最後は必ず幸せになると。
幸せにさせたい。
なるほど、
ね。To be happy ですね。
To be happy ですね。
はい。
ちなみにこの社会保険労務士はなるのは大変なんですか、酒井さん。
どうなんですかね、合格率、
あ、 7% とか
7%
とかいう、なんかあの 7% 5% のとこもあるし、まあ昔は 15% っていうのあったんですけど、今は
勉強は皆さん大変でしたか。
あ、でもそうですね、まあ人生の中でやっぱ一番勉強しました。
お、はい、一番ね、
はい、
いや本当ですか。
あの僕もあの27年前ですが、一生懸命自分なりに勉強しました。
人生の中で一番大変だったんですか。
あの一番大変でした。
でもそうさ、あの大学受験の時なんかと比べて、はい、あのもうそれこそもうすでに私も、平成22年に、
はいはい、
あの資格取得してるので、はい、もう当時40代だったんですけど、うん、もうなんか高校受験の時、大学受験とか中学、あの高校受験の時ってあんまりなんか勉強したくないなっていうのが あったんですけど、うんうんうん、なんかもう本当自然と朝から晩まで普通に勉強できたんで、
あーなるほどね、
なんか自分ごとだとなんか苦もなく結構長時間勉強
できた、だいたい皆さんじゃあ苦もなく首かしげてる方が一人いますが、
一応僕工業卒で、はい、学歴がなかったもんで、やっぱり一生懸命勉強せんで受からんかったっす。
全然違うところからの、はい、労務士という、はい、なるほどですね、はい、まあこの労務士の皆さんが今日なんか3人揃ってここに来たっていうのはなんか理由があるんですよね、
はい、番宣です、はい、
だからです、番宣と今、はい、マジ先生言ってましたが、
そうですね、今度はい、10月のですね、うん、28日の、
金曜日、ね、10月28日、はい、金曜日、はい、
M キャンパスさんの方で、はい、まあこの私ども3名で、うん、就業規則でそれから労働契約の見直し相談会っていうのを、はい、企画をしてやらせていただくことになりました。
はいはい、
今日はちょっとそれのですね、はい、まあご案内ということで。
なるほど、今私もチラシを、はい、持たせてもらってますけど、社会保険労務士法人 SHIP& ミッドランド社会保険労務士法人共同開催、
はいはい、
就業規則労働契約見直し相談会、はい、M キャンパスで、
はい、
無料ですね。
はい、はい、無料です。
なんとこのお三人並んでまして、はい、このお花を持っております、はい、
これバラです。
バラですか、
はい、バラ
を皆さん持ってお写真を、
はいはい、
これなんか意味が
やはり相談者にソフトなイメージをつけるために、
はい、バラの花意味があるんですか。
やはり愛を捧げる、
愛を捧げる、なるほど、はい、なんかすごくかっこよく皆さん映ってらっしゃるんですけど、はい、この相談会の一番のこう売りというか、はい、なんかこう一番こう皆さんにこういうのでせっかく来てもらいたいみたいなところありますか。
そうですね、まあ労働契約書とかあと就業規則っていうものが、うん、まあ、ちゃんと整備できてなかったり古かったりっていうことで、うんうん、まあ、今の時代に対応できてない場合にトラブルが起きてしまうと、うん、もうどうにもならなくなってしまうっていうことがありますので、
はいはい、
まあ、この企業を境にちょっと一度見直しをしていただければなっていうのはございます。
なるほどですね、
はい、
ちなみにこう企業の中でこういう、まあ、企業さんなんかどのくらい、まあちょっと数字わかるかわかりませんけど、はい、パッと聞いてどのぐらいこうちゃんと持ってるとか持ってないとかっていうと、もうどうですか今状況って。
まあ、そう、まあ、就業規則は一応まあ作ってある企業さんって、うん、まあ、結構な割合あると思うんですけども、はい、うん、ただ実際その見てみるともうそれこそ15年前
古い
ですごく
現状に合ってない、
は
い、
ペラペラなものだったりというのが
あって、
はい、大体やっぱり私もそうそう、まあ、年間で言うとまあ 5,60 社ぐらい、
はいはいはい、
新しいお客さんの就業規則見させていただくんですけど、うんうん、やっぱりまあどうしようね、まあ結構割ときちんと作ってる企業さんでもやっぱり10箇所ぐらいはこれダメだよ
ねっていうのがやっぱ出てくるぐ
らいで、そういった意味ではやっぱ労働関係の法律って結構頻繁に、
うん、
いろんなところが変わるもんですから、
はい、
なんで本当はもう毎年毎年のレベルで就業規則も変えていかないといけないんですけれども、
はい、
わりかしそういうのができてない時代遅れの状態になっちゃってるところが多いですね。
やっぱそういうことなんですね、はい、じゃあぜひ皆さんというか皆さんではないけど、まあここ聞かれてるね、
はい、
法人の方で就業規則とか、
はい、
労働規約ちょっと見直したいなみたいな時は、はい、今この3人のところに行けば、
はいはい、
しかも無料でご相談できると、
はい、
ちなみにこれ申し込みたい時はどうすればよろしいんですか。
あのですね、M キャンパスさんにチラシとかも置いときますので、
M キャンパス
さん、はい、はい、基本的にM キャンパスさんに行ってもらって、
うん、
それで用紙を手に入れてファックスかメール。
お、なるほど、
ええ、
わかりました。皆さん、
はい、
M キャンパスにまず行くと、
はい、
そして、はい、なんか就業規則労働契約の見直し相談会やってないかと聞くと、
はい、
そして紙をゲットすると、
はい、
そしてそれを見て、
はい、
はい、ファックスかメールをすると、はい、まずは M キャンパスに GO ですね、はい、
今から僕 M キャンパス走ります。
はい、
ま あ、まあ、待っててくれるんですね。
はい、あと一応はい、私どもの社会保険労務省人シップのホームページ、はい、トップページにも一応ご案内を載せてありますので、
シップさん検索は
社会保険労務省人シップと入力していただければ出てくると思います
ので。はい、じゃあ皆さん
これから見ていただければ
興味ある方は、はい、
お願いします。
検索いただいて。3人が、はい、並んで写ってるバラの花を持った、
はいはい、イメージが
写真が
美しいという、
はいはい、なかなか僕もこれをちょっとね最初いただいた時3秒ぐらいじっと見てしまいました。
すいません、
はい、
そこが狙いですね。
狙いですね。
やっぱり
目が離せなかったの。なんかこう引き込まれる感が良かったので、
はい、ありがとうございます、
はい、ちなみに最後じゃあ、まあ、簡単に一言ずつこれから社会保険も労務士目指すかもしれない若者たちとかあるいは法人の皆さんに向けて何か一言簡単に、はい、じゃあ野口先生から
そうですね、社会保険労務士っていう仕事については、まあ、今で最近だとその AI に取られる仕事っていうところには入ってはないのでやっぱり将来性がまだまだある仕事だと思っておりますので皆さんなってくれる方がいっぱい増えるといいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、あのですね、今紀明先生が言ったみたいに今問題になってる、うん、年金介護健康、うん、労働すべてにおいてこれからの仕事になってますんで100年は大丈夫ですんで資格を目指してくれる方が多くなると嬉しいです。僕も
ありがとうございます、はい、じゃあ最後坂先生、
はいはい、まあ企業にとっては人物金とよく言われますけれども、うん、まあ、その中の人に関する問題は社労士が一通り扱えますので、
はい、
そういった意味ではなんか人の問題何かこうちょっと仕事にしてみたいなっていう方はぜひ社労士を目指していただけるといいかなというふうに思います。
ありがとうございますね、勉強になりました。皆さんまたご相談ぜひいただければと思います。今日はですね社会保険労務士の坂井先生、マルチ一族のマルチ亮先生にお越しいただきました。は
い、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
お願いします。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時41分です。エンディングの時間になりました。ねえ、今日どうでした皆さん、社会保険労務士。皆さん方に来て、先生方来ていただいて。ねえ、なかなかね、会社に入ったりとか、会社やってるとよく聞くお仕事だったりとか、資格だと思うんですけど、なかなかね、学生のうちにこういうお仕事出会うことないんで、今日はいい機会だったかなって思ってますけれども、私まあ、よく出てるんですけどね、よく喋ってたマルチ安人先生は、ずっとお付き合いあるんですけど、はい、はい、なので、ずっと昔から、27年ぐらい知ってるみたいなもんですから、はい、ずっと社会保険労務士は僕の人生の中ではよく聞く、ナンバーワン、ツー、スリーぐらい入ってますので。
ありがとうございます。
はい、馴染みがものすごくありますし、この時代、ほんとね、皆さん、意識して、ちょっとね、気にしていただくといいかな、なんて思います。勉強になりますね。なんか幅広いでしょ。ハロウィン祭りから愛知県の新入施設から社会保険まで労務士のお仕事まで幅広く今日は触れさせていただきて、はい、まあ皆さんね熱血はそういう番組ですのでこれからも皆さんに幅広くいろんな情報をお伝えしていきたいと思いますね。10月に入りましたね。やっぱりこういういい季節なんでね、なんかせっかくなんでまあいろんな情報をゲットして頭フル稼働で元気いっぱいこの後半戦向かっていきたいと思います ね。特にこの10月11月って本当に気を抜くとねあっという間に過ぎてしまいますからね。このあっという間に過ぎてもいいんですけど、せっかくならちょっと踏みとま立ち止まっていろんなことを思い巡らせていくのもいい時期なんでね。勉強の方もね私もよく言うんですけど、この秋にしっかり考える、秋に動き始めると本当に冬に慌てなくていいし、この今のこういう時って過ごしやすいから、この時期に本当にいろんなこと考えやすいから、ここでしっかり自分の今後の計画なんか立てるとですね、後の半年後1年後本当にいい、ね、流れになっていくよなんて話をよくしますんで、ぜひ皆さんに実践していただければななんて思っております、ね、今日も盛りだくさんありがとうございました。 今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.